はようございます。お気楽着物ライフあっこです。今日もよろしくお願いします。ちょっと先週火曜日ですね、毎週火曜日7時配信でしばらく行こうかなって言ったばっかりだったんですけど、ちょっと抜けちゃいましたね。まあ、なぜ抜けたかというとですね、まあ、言い訳させていただくと、先週私誕生日だったんですね。まあ、誕生日だったんですけど、で私サプライズとかものすごく苦手というか好きではないタイプでして、うちの夫もそうなんですけど、なので誕生日のプレゼントは自分で選んで自分で買うというのが毎年の恒例になってまして、うちの息子に対してもそうなんですけどね、欲しいものをちゃんと聞いてちゃんと買うっていうこれがよかろうというようなサプライズ的なことは一切しないというのが我が家の文化なんですけど、まあ、そんなわけで先週のね、自分の誕生日に合わせて、まあ、プレゼントも買ったんですけども、まあ、物だけじゃなくてちょっと普段と違うことをやろうかなっていうことで、その誕生日前後に自分の楽しみな予定をいくつか入れてたらですね、そっちにちょっと気分が持っていかれてしまいまして普段やらなきゃいけないことをちょっと全部忘れてしまったというような感じだったんですけどね。で、まあプレゼントは何を買ったかというと、一応物としては着物に関するものというかを買いましたね。先週はちょっと大阪市内に行く機会が2回ほどあったので、1回は大阪の本町にある船場センタービルに行きまして、でリサイクルの着物屋さんを何軒か回ったり、あとは卸のですね、反物とかを売ってるお店に行ったりしまして、でリサイクル の, 紬の着物とあと反物を2本自分に買いました。私和裁を習い始めて多分3年か4年ぐらい経つんですけどね、習い始めの頃ってやっぱりこれを縫おうということで1本買って、まあ、それを縫い終わってじゃあ次っていうような感じで行ってたんですけど、だんだんそのサイクルが短くなっていったり、2着同時に縫おうかなって思ったりしたりっていうことで、でその時にですね、先に私より先に習ってる方にがよく言ってたのが、反物ばっかりどんどん溜まっていくなっていうふうに皆さんおっしゃってて、そうかなって思ってたんですけど、最近なんか自分もだんだんとそんなような状況になってきてます。やっぱりこうこの反物いいなって思うのにね、つい手が伸びてしまうんですけど、縫うのはそこまで追いつかないという感じで、麻裁はもう本当に今通ってるところってチケット制なので、有効期限内であればどのタイミングで行ってもいいんですね。なので気が乗らない時というか、まあ、他のことで忙しかったりすると半年ぐらい行かない時期があったりとかかと思ったら、今年の夏なんかもそうだったんですけど、夏に着ようと思って縫ってたやつがちょっと間に合わないから毎週行こうとかいう風になったりっていう感じで、結構行くペースはバラバラなんですけど、まあでも大体平均すると年に2着ぐらい、2、3着ぐらいのペースで塗ってるのかなっていう感じですね。で実際やっぱり自分のサイズに合わせた着物のお仕立てっていうのを、まあ、自分で塗ってるのでそんなにいい仕上がりではないんですけど、やってみると、まあ、リサイクルの着物でね、気に入ったものを工夫して着るっていうのも楽しみの一つではあるんですけども、やっぱり普段着で着るっていうところでいくと自分に合ったサイズのものを着るっていうのがやっぱりこう着付けのしやすさとか動きやすさとか着付けの時間を短縮するっていうこととかを考えると結構やっぱり重要だなっていう感じがしてまして、なので最近はリサイクルでサイズの合うものをね探して買うというよりは、どっちかというと自分で縫う方にどんどんシフトしていってるなという感じがしてまして、なので反物をねついついどうせ縫うからいいよねってことでついつい増えていくなという、今のところうちには4本ぐらい反物があって、やっと1着目にねこの間着手したところなんですけども、だから教室に行き始めた当初周りの人たちが言ってた通りになってきたなっていうことを最近感じてたりします。で誕生日の当日も和裁教室行ってたんですよね。でその時に最近買った 古い反物を出して、まあ、それをちょっと縫い始めたっていう感じだったんですけど、でその後和裁教室は中崎町にあるんですけど、中崎町ってすごくカフェがたくさんあるんですね。で古い長屋がいっぱい残ってる地域なので、最近は土日とかに行くと若い子たちがすごくあふれかえってるような、すごくにぎわってる町なんですけど、まあ、私が和裁を習い始めた頃はそこまではにぎわってなかったなっていう印象だったんですけど、その頃に1回か2回行ったことのあったガラクチャさんという中国茶の専門のカフェがあるんですけど、そこを私すごく一回行ってみてはめっちゃいいなと思ってまた行こうと思ったんですけど、しばらく行ってなかったんですよね。それなぜかというと場所が分からなくなっちゃって、中崎町って本当にすごく細い路地が入り組んでて、その路地を入っていかないとお店にたどり着けないっていうようなところが何箇所もあるんですけど、まあ、どこの路地をどうやって入っていったのか全然覚えてなくって、で当時多分そのお店もそんなに大きな看板をその曲がり角のところに出したりされてなかったと思うんですよね。それでどこにあったお店だったのか見失って何年も経って、でついこの間です、本当に和裁教室通い始めてしばらくして久しぶりに看板を見かけて、あ、こんなところにあったんだったっていうことを思い出して、で先週久しぶりにお邪魔してきたんですけど、たまたまお客さん私だけだったっていうのもあって、お店の方とですねいろいろお話をさせてもらったんですけど、実はこのお店の方がですねご実家が呉服屋さんだったということで、今はもう廃業されてるそうなんですけど、まあなんだかものすごく話が弾みましてですねまあ私一人しかお客さんがいなかったというのもきっとあると思うんですけど、多分90分ぐらいは居座ってしまって、気がついたらもう結構いい時間になってしまってたんですけど、まあ別のお客さん来られたところでちょっと私はおいとまさせていただいたんですけど、すごくいろんなお話聞かせてもらって、私もいろんなこと着物について話ができてものすごく楽しかったなっていう、そんな誕生日の一日でした。中国茶のカフェの方とお話ししてた時も思ったんですけど、私今月からですね普段着着物 のレッスンをやろうと思って、今月何人か来ていただくことになってるんですけども、まあやっぱり着ないものを持ってるのはもったいないし、持ってるんだったら着ないともったいないしなっていうので、なんていうんですかね、ただ単に着付け の手順を覚えて、まあ月に1回とかたまに着るっていうのもまあ趣味としてはいいのかなと思うんですけど、それだとそんなにこう次々新しいの買うのも仕立てるのもなんだかバカらしい話ですしね。やっぱり着物に限らず物って何でもそうだと思うんですけど、使わないというのが一番もったいないし、物に対しても一番申し訳ない状態なのかなっていうふうに私常々思ってますので、使わないのであれば、まあ、誰かに譲るとか処分するとかっていうのがやっぱりいいのかなっていうふうにいつも思ってるんですね。なので、まあ、せっかく着るのであれば日常着にするっていうところを自分のレッスンでもお伝えしていきたいし、まあ、私自身も実践していきたいなと思ってますので、まあ、ひとまずですね着物を着始めた頃に試しに買った着物たちをちょっとそろそろなんとかしようかなっていうふうに家に帰ってから思ったんですけど、ちょうど年末ですしね、またどういうふうに型をつけるか考えていきたいなっていうふうに思いました。今日はこんな感じです。今日も聞いていただいてありがとうございました。あっこでした。さよなら。